ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アンナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。 この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストを迎えしてお話を伺っていきます。今日は福岡東ロータリークラブ会員田村史郎さんをスタジオにお迎えしています。田村さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。田村さんには今週と来週2週にわたってお話を伺っていきます。改めて自己紹介をお願いします。
はい、田村史郎と申します。福岡のですね、中川町という、ところで育ちまして、中学高校はですね、福岡市内の動物園の横にあります大成学園という、男子校で6年間、過ごしまして、当時はですね、今では貴重な男子校で、生徒会長も務めておりました。そこで先輩後輩のつながりとかですね、仲間との熱い、青春時代、男臭かったですけど、今振り返っても自分の代になっているような感じがしています。
そうですか。
はい。で、大成を卒業、今はですね、上智福岡中学高等に変わってるんですけど、この学校に、男女共学となってですね、ちょっと羨ましいなと思いながらあの今うちも息子が2人いるんですけど、息子たち2人に男子校行かせたかったなと思ってはいるんですが、ちょっと共学になってるので、ちょっとこの夢を諦めつつですね、
はい、
で私は高校卒業した後、ちょっと海外のイギリスの方に行きまして、シティ大学という大学に進学をしましてですね、卒業して一応黒猫大和というイギリスのにもあってですね、ちょっとお金がなかったので引っ越しの仕事をずっとしてまして、そこでアルバイトしながら就職まで決めてたんですけど、ちょっといろいろ考えた末にですね、内定を辞退しまして、ちょっと帰国をして2001年に家業のあずさ書院に入社をしたというふうな流れになっています。
はい、駆け足ではありますが、今田村さんの人生を一緒にこう振り返るっていうようなね、感覚がありました。いやー、でもその男子校の中で生徒会長も、務められて、やっぱり学生時代に作ったその仲間たちとの思い出っていうのはキラキラ輝いてますよね。
そうですね、今でもですね、卒業してからの方が結構結束が強くて、当時はですね、やっぱり先輩後輩も怖かったですし、なかなかなかったんですけど、ちょっと経営者も結構多い、私立の学校だったので、卒業後ですね、2代目3代目も多かったもんですから、改めて卒業してよかったなと思っているところですね。はい、
こう大人になって、ね、ちょっと丸くなったところが、
だいぶ、
あるのでしょうか。はい、そしてイギリスでの生活というのは今振り返ってどんな体験になっていますか。
そうですね、当時ですね、やっぱクイーンが流行ってまして、クイーンをこう好きで、たまたまですね、日本の大学に行くよりもちょっと海外に出たいなっていうのもちょっとあったの で、でちょうどたまたまバブルが弾けて、30年前ですから、少しバブル弾けてちょっとありましたけど、まだ企業に体力がある時期だったので、企業奨学金で行かせてもらって、たまたまの行き先がイギリスだったっていうのもあって、ラッキーだなと思いながら、でもこれ政党会長してたっていうのも経験を生かしてですね、面接で結構ハキハキと言えたっていうのも良かったんじゃないかなと思ってるので、その経験が生きて今イギリスに行かせてもらったっていうところですね。
スピーチ力が生きたのかもしれないですね。
そうですね、本当良かったと思ってます。
いいですね。クイーン、そんな時代のロックソングが その留学時代をサウンドトラックのように彩ってるわけですね。
オアシスとかですね。
ああ、最高。
最高でした。
UK ロック。
そうそう、UK ロック。
いいですね。そして田村さん、今の仕事についても教えてください。
そうですね。
はい。
出版社っていう、あずさ書院っていう会社に今勤めておりますが、母が創業した会社でですね、2代目になります。で、会社自体は母が福岡で創業して50年以上になるんですけども、昔ながらのですね、紙の書籍の出版もちろんなんですが、今は出版の枠にとらわれずに、いろんな表現の形にチャレンジをしてるんですね。例えば漫画を使って企業や医療機関の取り組みを分かりやすく紹介したりとか、電子ブックを活用した広報ツールを作ったりとかですね、最近では企業のブランディングとか経営戦略の策定にも関わるようになってきました。
さらにまたそのお仕事の分野を広げて、広い視野を持ってその取り組みをされていると。
そうですね、出版社がなかなか厳しい状況でございまして、おそらくですね、アナさんも 昔書店で本を買ってた書店多分ないと思うんですよね。
そうですね、なくなってしまったものも多いです、
はい、なかなか出版というのは厳しい中でいてですね、私はもう出版社であるんですけど考え方をちょっと変えまして、はい、当社はもう物語カンパニーっていうふうにちょっとマインドチェンジしてるんですね。だから出版社じゃ厳しいけどもお客様の頭の中にある物語を見える化して広げるんだというふうな、まあ、考え方にシフトしてるっていうところで、まあ、出版社ならではのこともやりつつも物語を作っている会社なので、まあ、そういったところで生き残りを図りながらやっているっていうちょっと少しですね、まあ、一風変わったことをやりいろいろやりながらやっています。
物語はつきませんから ね、
そうです ね、
うん、はい、さあ田村さん、ロータリークラブに入られたのはいつ頃なんでしょうか。そしてそのきっかけを教えてください、はい、
私が入会したのは2010年なんで今33歳でした。今48ですので15年前になりますね、うん、きっかけは出版の仕事を通じて長くお付き合いのあるお客様からのご紹介でした。
そうですか。
ある日ふとですね、あなたの仕事に対する姿勢や考え方はロータリーにすごく合っていると思うよと、まあ、言っていただいたんですね、でそれでちょっとまあ一度見てみようかなと例会を見学させてもらいました。
はい、
まあ、正直ですね、最初はちょっと驚きました、
うん、
というのもですね、例会というのがあるんですけど、はい、まあ、例会に行くとですね、会長が鐘をカーンと鳴らすんですね。
お、鐘を。
で、例会がスタートして、そしてこう歌を歌うわけですよ、はい、ロータリーソングという、まあ、その形式的な、まあ、こともいっぱいありますが、その奥にある理念とか人の温かさに気がついていくようになりました、
うん、
そしてロータリーはですね、やっぱり職業を通じて社会に奉仕するという考え方があるので、
はい、
ここに非常にこう、まあ、共感をして、まあ、単なるボランティア ではなく、まあ、自分の専門性とか、まあ、仕事を生かして地域や社会とどうつながっていくかを真剣に考えるというふうに教えてもらったので、あ、これはなんか私が今お伝えした物語を作る会社、物語カンパニーという、まあ、考えると結構似てるところがあるので、まあ、学ぶべきところがあるなと思って入会を決めたっていうのがあります。
あ、はい、じゃあその田村さんご自身が持っている理念とそのロータリークラブが持っているものが重なったわけです、
はい、
うん、いやでも私はこのロータリークラブにいらっしゃる皆さんも素敵な物語をたくさん持ってそうだなと、
うん、
このコーナーを通して感じています、うん、田村さんが所属していらっしゃる福岡東ロータリークラブの拠点と会員の人数も教えてください、
はい、私所属している福岡東ロータリークラブですが、はい、例会場はですね、博多区にあるホテル日光福岡で毎週木曜日のお昼12時半から1時間、まあ、広い宴会場で行われています、
はい、
会員数は約90名ほどで福岡でも比較的大きなクラブのうちの一つじゃないかなというふうに思います、
うんうんうん、
特徴的なのは女性の会員がとても多いことですね。そして経営者の方も多く在籍をされています、
はい、
職業も本当に多種多彩で、お医者様、弁護士、税理士、まあ、建築関係とか教育関係、地域で活動されている方など幅広い分野の方が集まっていますね、
はい、
年齢層も幅広くて30代から90代までかなり幅が広いなと、まあ、老壮青という言い方あるんですけど、老若男女が集っているような集まりですね。
お、はい、いや、やはり地区によっても、ね、人数であったり男女比っていうのも変わってくるのかなと思いますけれども、その年齢層の幅広さはいろんなまたお話が聞けて、
ね、はい、
意見交換という意味でも一つのトピックを取ってもいろんな側面から聞けますね。
そうなんですよ、は
い、うん、ちなみにこのロータリークラブで田村さんはどんな役割を果たしていらっしゃるんでしょうか。
はい、ロータリーではですね、クラブの中の役割と地区全体とで、まあ、異なる役割がありまして、
はい、
私はまあ両方で様々な経験をまあ15年間おりますのでさせていただいております、まずクラブの中ではですね、例会で行われるタクワというのがありまして、
はい、
まあ、毎週ゲストスピーカーをお招きしてお話を聞くプログラムがあるんですが、
はい、
まあ、その段取りをしたりですね、あとは高校生のボランティア活動インターアクトという名前があるんですが、そこを支援する委員会にも所属をして経験を積ませてもらいました、
はい、
一方地区というですね、ちょっと広いエリア、福岡、佐賀、長崎のエリア全体を指すんですけども、こちらでもいくつかの委員長を務めさせてもらってまして、うん、例えば先ほどお伝えしたインターアクト全体を統括する地区の委員長とかですね、まあ、青少年向けのプログラムを作る委員会とか、あとはロータリーの広報は広報だったり公共イメージの向上を担う委員長、うん、そして今はですね、はい、クラブのデジタル化を支援する DX 推進委員会の委員長を拝命しています。まあ、いろいろとなんか役割があってですね、
本当ですね、はい、でもそのクラブの中でもいろんなこういった役割があることによってよりこう成長できる部分もありますし、
す、ね、
飽きないですね、はい、そういった意味では。
そうなんですよ、はい、
うん、
はい、毎年なんか泳ぎ会が毎年毎年変わるみたいなですね、役割が変わっていくからですね、
そうですね、はい、また違った視点でクラブと関われるっていうのは、
そうですね、
うん、田村さんにとってもとても刺激的な場所なんじゃないかなと思いました。
そうですね、
はい、その地区の、ね、情報も結構お話しいただいたんですけど、その横のつながりっていうのも結構あるんですか。
そうですね、横のつながりもクラブ同士の連携ってもありますから、
はい、
まあ、年齢が近い者同士ですね、こう集まって 飲み会もしたりとかですね、そういった親睦も深めたりしてます
仲良しなんですね、はいはい、さあロータリークラブに入ってよかったなと思う時についても教えてください。
そうですね、やっぱり一番思う瞬間は人との出会いにつきますね。やっぱ年齢も職業も違う方々、まあ、当クラブは30から90代までいらっしゃいますし、ただ立場を超えてですねフラットにつながれるっていうところがいいかなと思うんですね、うん、年齢が上の方からもですね田村くんとか田村さんとか呼び捨てがないんですよね、はい、しっかり尊重して言われますし、そういった立場を超えたフラットっていうのが、まあ、いいところですね。かなり大きな会社の社長さんもいらっしゃるんですけど、その企業ではおそらくですね皆さんなかなか普通に喋れない方なんですけど、ロータリーでは普通にまあ会話できますし、そういったフラットさがいいかなと思ってますね。あとは毎週会うっていうところがいいところですので、毎週お会いしてですねお互いの考え方とか、はい、仕事ぶりを知り合う中で、まあ、深い信頼関係が生まれていくっていう、これが本当に大きな財産だなというふうに思っています。
ね、私もびっくりしました。そんなに頻繁に集まってらっしゃるんだなと思って。 で、ね、はい、でもそのしっかりと時間を作ることによって、皆さんがその関わりとその役割の重要性っていうのを一緒に育んでいるんだなと思います、はい、田村さんの視点でこのロータリークラブの中にいらっしゃる皆さんとのそのフラットな関係性ってどんなところから生まれてると思いますか？
そうですね、一つはやっぱ同じ目的を持って進んでいく仲間というところあると思うんですよね。これはもうちょっと2週続けてて来週詳しく話したいんですけども、
きっとありますね、
はい、ちょっと来週の放送楽しみいただければと思っております
、はい、じゃあよりそこも掘り下げて来週聞いていけたらなと思います、はい。では活動に関するお知らせなど皆さんにお伝えしたいことはありますか？
そうですね、まあ、特別なイベントとかお知らせよりもですね、皆さんお聞きの皆様にお伝えしたいのはですね、私たちと一緒にロータリーの仲間になりませんかということでございます、はい。まあ、ロータリーというとですね経営者の集まりでしょとか格式が高いと思われる方も多いんですけども、実際はもっと身近で温かい場所なんですね。いろんな職業、いろんな世代の方が無理のないペースで社会と関わっており、自分の学びを深めたり人とつながりを育てたりしています。何か社会に歓迎したいけどどう動いたらいいかわからないとかですね、そういった方々はぜひ霊界に見学に来ていただければと思っております。一歩踏み出すだけで思っている以上に面白い世界が広がっているんじゃないかなというふうに思っています。
はい、ちなみにこの霊界というのはどなたでも参加できるんですか？
そうですね、一応、会員の方のみなんですけども、事前にそのクラブに言っていただければですね、まあ、霊界見学可能なクラブもあると思うので、その辺はぜひお問い合わせいただければと思っています。
はい、きっかけを作ってみてはいかがでしょうか、はい。そしてこのロータリークラブとつながることによって、目的というお話がありましたが、何かこうみんなで迎えるビジョンが、
そうです ね、
皆さん、はい、もらえる場所なんじゃないかななんて言葉を聞いていて思いました、はい。ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、来週も引き続き田村志郎さんにお話を伺います。来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。